ラジオゼミナール。この時間は高崎経済大学の先生にお話を伺います。お相手は大江京子です。今回は先週に引き続き地域政策学部准教授妻狩達也先生です。それでは妻狩先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、それでは今回も先生の専門分野についてたっぷりお話を伺っていきます。まず改めて専門分野を教えてください。
はい、専門分野は、高等教育とデータサイエンスです。担当科目は、データサイエンス入門と、あと初年次ゼミ、情報基礎、課題教学を担当しています。
では先生の研究方針も教えてください。
はい、私の研究方針としてはですね、データを扱う、ことなんですけれども、データにはですね、こう、分析を意図して、周到に設計された調査によって生成されるものがある一方で、そういったその分析の意図がなくですね、生成されている、データもあります。自分はですね、世の中にこう散在する意図されていないこうデータに、着目をして、通常の調査では得ることが難しい知見の抽出を目指して研究を行っています。
先生はどうして研究の世界に入ったんですか？
大学の時にゼミでですね、意思決定理論という最適な意思決定をするにはどういう手順を踏めばよいのかといった内容をですね、勉強してました。人に頼らず意思決定するにはどうすればいいかっていうのはずっと考えていたんですけれども、
はい、
ただその時にですね、実際にこう人とのつながりが最適な意思決定には大きく影響していることを知りまして、それでですね、今度はその人のつながりについて詳しく見ていこうということで、具体的にはですね、卒業生ですね、学校の卒業生のつながりを研究してみようと思ったのが、その研究の世界に踏み込んだきっかけになります。
卒業生の研究というとどういうことですか？
実際には大学同窓会を対象に、その大学同窓会の中で卒業生がどのようにつながりを持っているのかっていうところをの研究を行っていました。具体的には大学同窓会の会合ですねを介した卒業生のつながりの構造だったりですね、あとつながりの強さだったり、そういったつながりが学校や大学への寄付行動にどうつながっているのかっていうことに関する定量的な研究を行ってました。実は大学同窓会を対象にしてたんですけれども、大学同窓会っていうのが、ちょっとデータの収集に問題があって、その研究の遂行がですね、なかなか難しかったんですけれども、そうした中でですね、着目したのが結構見過ごされてた情報なんですけれども、大学同窓会って大学同窓会誌っていうのを出しているところがほとんどあるんですね。その中に〇〇同窓会でこういう会合を開きました、こういう参加者がいましたっていう情報が掲載されているんですけれども、多分目的としては卒業生同士で情報共有だと思うんですけれども、そこに着目してうまくそこから卒業生のつながりのデータを、つながりを見るデータとして使えないかってことで、いろいろこう手法を検討しまして、結果としてできるようになったんですけれども、それによってですね、従来、大学同窓会のつながりってこういうのじゃないかっていうエピソード的にしか語られなかったですね、大学同窓会の特徴を、そういうネットワーク、つながりの視点で、かつ定量的に数値でですね、明らかにすることができたというのが、私が大学院の時にやった研究になります。
ではその他に研究していることはどういうことでしょうか？
はい、私が九州大学の IR 室っていうところで働いていた時に、共同研究者からですね、大学の授業で取っている、自由記述ですね、授業の感想とか、どういうことを学んだとか、そういう自由に書いてもらうアンケートがあるんですけれども、学生が授業からどんなことを学んでくれたんだろうかみたいなことを相談を受けました。で、大学の授業ではですね、授業ごとにアンケートを取ることがあるんですけれども、例えば授業の関心 の高さはどうだったかとか、分かりやすかったですかとか、あと、まあ、人に勧めたいかとかですね、そういうのを取ったりするんですけれども、最後の方でですね、あ、じゃあ自由に感想を書きくださいとかですね、いうアンケートを取ることがあるんですが、実際最後のそういう自由に書いてるところっていうのは、あまりこうデータとしては活用されず、眠ったままの場合が多いです。で、そこで、まあ、相談を受けたものと関わるんですけれども、その相談を受けたのが、地方の公立大学のキャリア教育科目だったんですけれども、その学生たちのですね、学習成果について、その科目で、蓄積されていた、まあ、10年間分のですね、学生のレポート、文字数にすると150万字ぐらいあるんですけれども、そのデータを使って、まあ、どういったことを学習したのかということを、まあ、データサイエンスの手法を使ってですね、その抽出に試みました。まあ、そのデータサイエンスの、まあ、機械学習っていう呼ばれる手法なんですけれども、まあ、自由に学生が、まあ、自由記述、レポートで書いてくれた中で、どういうトピック、内容を書いたかっていうのを見つけてくれるものなんですけれども、例えばそのあるレポートには野球の内容が5割書いてあって、テニスの内容が3割書いてあってとかですね。そういった分析が、を行うことができるものになります。で、こういう自由記述を行う分析のメリットなんですけれども、もともとですね、基本的に授業の効果検証っていうのは、こっちがこういうことを学んでほしいっていうことを、あらかじめ設定してですね、授業っていうのは、作っていくわけで、そのためですね、そういう学んでほしいって思ったことをアンケートの項目に入れて、その授業の前後に学生に調査してですね、どれぐらいこうその関心が伸びたのかっていうのを検証するのが一般的です。そのためですね、そういう聞き方だと聞いた項目しかわからないっていうわけですね。自由にこう学生に書いてもらうこういう自由記述のレポートっていうのは、そういった枠を超えて学生の声を集めることができます。まあ、その時に行った分析で得た成果っていうのは、まあ、ある内容を学んだとして、この年でどの程度そのいう学びがあって、で、その次の年ではどれぐらい増えてみたいな形のったことを可視化できる分析なんですけれども、そういう分析をしながらですね、共同研究者が学生はこういうことを学んでくれたんだなとかですね、まあ、自分が意図したことをきちんと学んでくれてるなとか、あ、こういうことも学んでくれてるのかっていった驚きとかあってですね、まあ、そういう形で枠にとらわれない学生の学びの実態を、まあ、明らかにしたというのがもう一つの研究になります。
自由にしたことでいっぱい見えてくるものがあったんですね。
そうですね、やはり学生っていうのは学生のそれまでの経験でを通してですね、授業を受けるので、人によって感じ方っていうのがいろいろ変わると思うんですよね。そういう情報を取ることができるのが、やはりこう自由に書いてもらう自由記述のアンケートかなというふうに思っていて、そこが大きなメリットかなと思っています。
では先生が今最も力を入れていることを教えてください。
はい、そういう自由記述のアンケートを対象にした、分析なんですけれども、この分析っていうのは結構スキルっていうか、分析のスキルやその自由記述の元になった、例えば教育だったら教育の内容に詳しい人の解釈が必要になります。で、それにはですね、かなりの時間を要しまして、で、今やりたいこととしては、そういうところに、まあ、自動的にですね、結果を得られるような方法や検討をですね、行っているところです。で、なぜ時間がかかるとまずいのかっていうところなんですけれども、これがですね、大学の意思決定に関わってくるところなんですけれども、やっぱ学生から得られる情報っていうのは、大学をうまく、このより良くしていくための、まあ、貴重な情報だと思うんですね。で、そういう情報をもとに、じゃあ今後の教育どうしていこうとか、大学の環境どうしていこうとかっていう、学長とか執行部の意思決定につながると思うんですけれども、これ時間が経っちゃうと、決めなきゃいけない時に間に合わないとですね、やはりこう見逃されてしまうっていうことがありますので、そういう素早い提供というところで、そういうデータをですね、意思決定に間に合わせるために、素早くですね、分析や可視化を行う必要があると思っています。で、先ほど申し上げた通り、自由記述などのですね、データっていうのは、取り扱いに技術や知恵がいるところなので、人の負担を可能な限り減らして、まあ、自動的に素早くやることでですね、 大学の発展のための情報につながるのではないかというふうに考えています。
ここまでデータサイエンスの面白さたくさんご紹介いただいたんですけれども、はい、先生が思うこの分野を研究するやりがいでしたり、学ぶ面白さっていうのはどういうところでしょうか？
データサイエンスの面白さとしては、データサイエンスが出たきっかけでもあるんですけれども、長年、企業の経営者のですね、スーパーマンじゃないですけれども、長年の勘とか経験を頼りに意思決定を行ってきたわけですけれども、ただ全員がですね、例えばアップルの、スティーブ・ジョブスのように意思決定できる人っていうのはなかなかいないと思うんですね。その時にデータっていうのが意思決定をする上で頼りになるのではないかっていうのが一つあります。で、あとはその面白さと関係してくるとは思うんですけれども、そういった長年の勘とか経験をデータから再現することができるっていうところが一つ面白さではないかと思うんですね。例えばお酒の味なんかはなかなか作るときに長年経験のある熟練した方が飲んでみて味がどうかとか判断するんですけれども、そういったお酒の風味とか味とかをデータ化して、その長年の経験の人と同じ判断ができるようになるっていうのがデータサイエンスの目指しているところなんですけれども、そういった長年の勘や経験をデータから再現することができる、数値で表現できるっていうのがすごく面白いところではないかと思っています。
では最後に先生の今後の展望を教えてください。
はい、今後の展望としてデータにはですね、分析を意図して設計された調査がある、調査によるものと、そういった意図がないままに生成されて散在しているものがあります。で、データとしてはですね、そういう意図せずに生成されているデータっていうのが無数にあると思うんですけれども、そういったデータっていうのは分析用じゃないので分析には不向きです。ただ自分が行ってきたですね、ネットワークの研究とかそういう学習成果の研究っていうのは、そうした雑然としたデータに向き合って、そこからその意味ある結果を抽出していくことを目指したものでした。なので、今後もですね、この方向で研究を進めていけたらと考えています。
ラジオゼミナール。今回は、高等教育、データサイエンスの研究をされている、地域政策学部准教授、妻狩達也先生でした。妻狩先生、2週にわたりありがとうございました。
ありがとうございました。